この4月より金沢元町教会では創世記を少しずつ読んでおります。先週の礼拝では創世記3章をお読みいたしました。1章2章では神様が天地のすべてのものをお作りになった、それは良いものであった、神と人との関係も人と人との関係も人とその他の被造物の関係も良いものとして神はお作りになったということが記されておりましたが、創世記3章においてはその作られたすべての良いものが人間の罪によって台無しにされたということが記されておりました。そこにおいて人間の罪とは一体何かということが語られておりました。私たちは一般に罪というと、ルール違反というふうに考えることが多いだろうと思います。そういうルール違反ということも聖書の中で当然罪として扱っております。しかしもっと重要なこととして、罪とは神との関係が断ち切られていること、神の呼びかけに正しく応答することのできない、そういう人間の状態を表して罪という言葉が使われていきます。ただ創世記1章2章3章において罪という言葉自体は出てきておりません。先週の創世記3章において人間アダムの罪が問題になっている、そのところでも罪という言葉は出てこない。今日の4章において初めて罪という言葉が出てきます。この罪という言葉は、私たちが一般に使う意味での罪という意味は当然あります。しかしもともとは的を外すという意味の言葉だったと言われております。例えば弓矢を射るという場面を想像していただきたいと思います。的に向かって弓を引き、そして矢を放つ。そうすると、上手な人がいれば的に当たるわけであります。しかし上手でない人が矢を放ったとしても的に当たらないということがあります。そういう的に当たらない、的を外してしまう、それがもともとの罪という言葉の意味だというふうに言われております。そこから始まって罪というのをさらに象徴的な言い方で的を外す生き方、あるいは神様が作られたその通りのありさまの人間ではなくなってしまった状態をこの罪という言葉で表現するということが行われていきました。ですから罪という言葉は旧約聖書には随分多く使われておりますが、その中で最も代表的に罪と翻訳されている言葉はもともと的を外すということであり、その意味では失敗をするという意味で使われることもあります。しかし単に失敗をしたということで罪ということが言われるだけではなくて、もっと深刻な状況において神との関わりにおいて罪という言葉が用いられます。先ほど一つの例えとして弓矢を用いるということを話をしました。上手な人が矢を放つと的に当たる。しかしもし矢自身が曲がったものであったならば、どんなに上手な人が矢を放っても的に当たることはありません。矢が曲がっているからであります。聖書が言う私たちが罪人という時にはそれと似たようなイメージがあります。私たちは罪のない状態で今生きているのではなくて、罪に染まっている、罪の虜になっている状態で生きている。それはちょうど曲がった矢の状態であります。曲がった矢の状態がどんなに頑張っても的に当たらないのと同じように、私たち罪人がもともと的を外すしか生きることのできない状態になっているために、神様の御言葉に応えることができない、そういう意味で罪人というふうに言われるわけであります。昔宗教改革者の一人にマルチン・ルターという人がおりました。この人から宗教改革は始まったというふうに言われており、世界史の教科書にもよく出てくる人物であります。でこの人が言った言葉に、私たちはすべて罪の奴隷であるといった言葉がありました。私たちは自分では自由に振る舞っているつもりでも、 実は罪の奴隷状態であって、自分の自由な意思を持って罪から離れることはできない。良いことをしようと思っても、いつもそれは罪を犯すような結果を生み出している。それは私たちが罪の奴隷になっているからだというふうにルターは説明したわけであります。で、このことは同じ時代に生きた人が、私たちは自由に考え、自由に判断することができる。ですから自分の自由によって神様の御言葉を聞く立場にもなれるし、神様に背くこともできる、そういうふうに説明した人もおりまして、でそれについてルターは、いやそうではない、私たち全てのものは実は罪の奴隷になっていて、私たちは罪から離れた決定をすることはできないというふうに説明したわけであります。同じようなことは新約聖書にも出てきます。ひょっとするとマルチン・ルターはこのルター、パウロが書いた手紙からそのことを導き出したのかもしれません。パウロという人は幼い時から律法学者の訓練を受けており、旧約聖書について非常に厳しい訓導を受けておりました。でそのために旧約聖書の一つ一つの言葉をほとんど丸暗記している、今でもユダヤ人のラビと呼ばれる人たちは同じように幼い時から旧約聖書を丹念に読み、そしてそれを記憶し、それを今の自分たちの生活に当てはめて用いるという訓練をしているそうであります。パウロもおそらく同じような訓練を受けていたのでしょう。ですからパウロは自分は律法に非常に厳格に育てられてきた、だから律法をことごとく守ることができるという自信を持っておりました。しかしパウロが書いた手紙の中に、そういう自分自身であっても完全に律法を守っているかというと、そうではないというふうに嘆くわけであります。例えば先ほど私たちは一緒に実戒を朗読しました。実戒の中に貪るなという言葉が出てきます。翻訳はちょっと違うかもしれませんけども、でその実戒の中に出てくる貪るなという一つの戒めをとっても、自分は完全に守ることができないとパウロは嘆くわけであります。確かに表面的には貪りをしないということはあり得るだろう。しかしじゃあ心の中はどうかというと、自分の心の中に貪ろうとする欲望というものを抑えきることができない。ただ表面的な行いについては、確かに貪るという行為はしていないかもしれない。しかし神は私たちの表面的な行動を見ているのではなくて、私たちの心を見ている。むさぼるという行動は起こしていなかったとしても、神がこの私の心を見たならば、むさぼろうむさぼろうとしているその欲望を見つけるに違いない、そういうふうに言ってパウロは、むさぼるなという言葉がますます私の心でむさぼろうむさぼろうという欲望を生み出してくる。どんなに頑張って神様の御言葉を守ろうとしても、自分の心まで制御することはできない、自分はなんと情けない人間だというふうにパウロは嘆いているわけであります。もちろんパウロはただ嘆くだけではなくて、そういう自分ではあるけれども、この自分を救ってくださったのがイエス・キリストだと言って、神の一人のイエス・キリストを褒めたたえるという言葉につながっていくわけであります。しかしこのパウロの言葉を聞くだけでも、私たちは罪から自由ではない、罪の奴隷になっているということがよく理解できるのではないかと思います。私たちはパウロと同じように、表面的には罪を犯すことはないかもしれません。しかし自分の心の中を振り返ってみると、他人に対する憎しみ、妬み、そういうものから自由になれないという自分自身の現実を見ざるを得ないのではないでしょうか。聖書が私たちに対して罪人というのはそういう意味であります。教会へ来ると罪人罪人と言われて、頭が痛くなる、重くなる、教会へ行くの嫌だというふうに言った私の友人も何人もおりました。私自身も一時そういうふうに考えたことがあります。確かに 教会へ来て教会へ来れば救われたという思いで幸せになれるかと思うと、お前は罪人だ、お前は罪を犯していると言われると、何のために教会へ来たんだろうというふうに思わずにはいられないということがあるかと思います。しかし聖書がなぜこれほど罪ということを強調するのか、それは私たちを罪という自覚を持たせて苦しめることが目的ではありません。あなたは確かに罪人ではあるが、救い主である神がその罪から私たちを救ってくださるのだ、そのことを言うために罪ということを言うわけであります。先ほどマルチン・ルターが私たち全ての人間は罪の奴隷であると主張したという話をしました。でそのマルチン・ルターはただ私たちは罪の奴隷であると言っただけではありません。この罪の奴隷状態から救われるには一体どうしたらよいのかということをその主張の結論の部分で言います。罪の力よりもはるかに強力な神の力によって私たちが自由にならなければならない。それはすなわち神の奴隷になることによって私たちは罪の奴隷から解放されるのだというふうに主張したわけであります。でそういうふうに考えてみると、聖書の中で神のしもべという言葉がいかに大切に扱われていたかということを思い起こすのではないでしょうか。これは少し長くなりますので、また別の機会に話をしたいと思いますけれども、この神の奴隷になることによって、その他のすべてのものから自由になるという考え方は、聖書からもちろん導き出されているわけですけれども、それだけではなくて、パウロの時代の宗教習慣にも関わっていたことでありました。とにかく私たちは神様によってしっかり捉えられているからこそ罪から自由になるのだ。それを強調するために私たちは罪人である。私たち人間の力では何としてでも罪から自由になりたいと思ってもそれを果たすことができない。私たちは罪に対しては全く無力なのだ。ということを言った上で、しかしその私たちを見捨てることなく、神が罪よりはるかに強力な力を持って私たちを捉えて永遠の命へ、誠の自由へと導き出してくださったのだと告げているわけであります。少し前置きが長くなりましたけれども、今日は創世記4章を一緒に見ていきたいと思っております。まあ、1節から16節だけをお読みしましたけれども、4章は最後までいきますと大きく2つの部分になります。前半はさっきお読みしましたカインとアベルの物語になります。後半はカインの子孫であるレメクという人物の話になっていきます。カインとアベルの兄弟はアダムとエバの息子として生まれ、そしてアベルは羊を養う者、そしてカインは農業を営む者として生活をしておりました。で、二人はそれぞれ神様への捧げ物を用意しました。しかしその時にアベルの捧げ物は神様が受け入れてくださったわけですけれども、カインの捧げ物については神様は受け入れようとなさらなかった。そこでカインはアベルに対して、まあ、妬みを起こしたんでしょう。アベルを撃ち殺してしまう、まあ、殺人事件がそこで起こってしまうわけです。まあ、よく世界最初の殺人事件というふうによく言われますけれども、アダムとエバから始まった罪の問題はそこにとどまることなく、自分たちの子供が殺人を犯してしまう、加害者と被害者になってしまう、そういう悲劇へと発展してしまったというのが創世記4章であります。創世記3章と4章というのは全く別の物語のようですけれども、非常に関係が深いというふうに言ってよいかと思います。それはカインとアベルの物語のその話の進め方がアダムとエバの話の進め方と非常によく似ているところからも言えることであります。神様の言いつけに背いたアダムは神様から、アダムよお前はどこにいるかというふうに問われたときに、アダムは私はあなたが歩かれるのを聞いて 身を隠しました。私は裸だったのですから。というふうに答えます。はい、私はここにおります。というふうに答えず、私は隠れました。まあ、そういうふうに言い逃れをしようとしたわけであります。すると神様はアダムに対して、誰がお前が裸であることを教えたのか、私が取って食べてはならないと命じた木から取って食べたのか、というふうに聞きますと、アダムはエヴァを指さしながら、まあ指さしながらというのは私の解釈ですけども、アダムはエヴァを指さしながら、あなたが連れてきたこの女が私に取ってくれたので、私は食べたのです。私は悪くありません。まあこういうふうに言い逃れをする。まあ、責任転嫁ということであります。確かにエヴァは神様がアダムのあばら骨から取って一人の人間にしました。そしてその女性をアダムのところに連れてきて響き合う良い関係のものとして一緒に住まわせたわけであります。そういう神様の愛の配慮をアダムは罪を問われたことの恐ろしさから、あなたが連れてきたこの女がというふうに言って、私には責任はない、あなたが連れてきたこの女が悪い、この女を連れてきたあなたにも責任があるのではないですか、というふうに言い始めたわけであります。エヴァはエヴァで、蛇が私を騙したのですと言って言い逃れをします。これも責任転嫁であります。そしてその後神様はアダムとエヴァにその罪の結果としての罰をそこで宣言なさいます。4章はこれと似た構造を持っております。捧げ物を受け入れてもらえなかったカインは怒って顔を伏せます。そういうカインのところに神が近寄ってきて、なぜあなたは怒るのか、なぜ顔を上げないのか、正しいことをしているならば顔を上げなさい、もし正しくしていないのであれば罪が戸口に立ってあなたを待ってあなたを襲うというふうに、まあ、言われたわけであります。これは警告であります。アダムとエヴァがエデンの園に置かれたときに、園のどの木からも自由に取って食べてよい、しかし園の中央にある木からだけは食べるなというふうに命じた、あの警告と同じであります。カインはこれ以上罪を重ねてはならないと言って警告を受けました。しかしその神の言葉にもかかわらず、カインはアベルを殺してしまうわけであります。まあ、さっきも言いましたように、ひょっとするとカインはアベルを妬んだのかもしれません。あるいは神に対する怒りのあまり、その怒りの矛先をアベルに向けたのかもしれません。とにかく神の警告を無視してカインは罪を犯す。しかも弟アベルを殺してしまう。さらに大きな罪を犯してしまう。ということがそこに出てくるわけであります。罪というのは一つの罪で終わることはなく、罪は次の罪へと広がり、そしてその罪はさらに深刻の度を深めていく。それが聖書が私たちに教えていることではないかと思います。今日の説教の題は罪と悲惨の連鎖という題をつけました。まあ、連鎖というと、まあ、私たちが真っ先に覚えるのは連鎖反応ということかもしれません。よく原子力の話をすると、まあ、一つの物質、まあ、中性子が陽子にぶつかって、それ、分子を、あるいは粒子を二つに分けてしまう。そしてさらにそれがどんどんどんどん次々と分解していってしまう。破裂させていってしまう、まあ、そういうのを連鎖反応と言います。核爆発がなぜあれだけ大きな威力を発揮するか、そういう核分裂というものをずっと繰り返していくことから、限りないエネルギーがそこに生まれるからだというふうに説明されます。まあ、こういう連鎖ということを想像してみると、私たちの罪もまた同じことが言えるということであります。一つの罪は次の罪を生み出し、しかもその罪はよりひどい罪になっていく。私たちの世界でもよくそういうことがあるのではないでしょうか。 人から何か嫌なことをされた時に仕返しをしてやりたい、まあ、私が子供の時によく、まあ、私は腕力がない方ですから口先だけなんですけども、一発殴られたら二発殴り返してやる、まあ、そういうふうによく言ったものです。もちろん殴り返すだけの勇気もなければそれだけの力もありません。でも言葉だけは威勢よく、一発殴られたら二発三発殴り返してやるんだ、まあ、そういうふうによく言ったものであります。しかしそれはどうかすると現実に起こってしまう。聖書の世界も同じでありました。創世記の中にはアブラハムの息子イサク、イサクの息子ヤコブ、ヤコブには12人の子供たちがおりました。でその12人の子供たちのうちの2人が自分たちの部族に侮辱を加えられたということから一つの町を滅ぼしてしまったという出来事が記されております。さすがに父親のヤコブは2人の子供たちを叱りつけるわけですけども、しかしそういうようなことが、まあ、頻繁ではなかったでしょうけども起こり得た時代でありました。皆さんがおそらくよく知っている目には目を、歯には歯をという戒めが旧約聖書にあることはご存知であるかと思います。これは旧約聖書だけではなくて旧約聖書よりももっと古いハムラビ王という、今のイラン、イラクあたりに昔そういうハムラビという王様が君臨していたこともあり、その彼が残した遺跡の中に、遺跡の中に目には目を歯には歯をという言葉があります。まあ、正確に言うと聖書とは少し違うんですけれども、しかし目には目を歯には歯をという言葉自体はとても古い言葉だということがわかります。でそこにはよく復讐法というふうに説明されます。確かに目には目を歯には歯をというのは復讐を認める言葉であります。しかしこれは復讐してよいとか復讐しなさいと勧めている言葉ではありません。これはむしろ復讐をすることを制限することを目的とした言葉であります。復讐が当たり前の時代、復讐が当たり前の人々、そういう人々に向かってもしあなたが目を傷つけられたならば相手の目を傷つける以上のことをしてはならない、一発殴られたから二発三発殴り返してもよいということではなくて、まあ、せいぜい一発に収めておきなさいという復讐を制限することが目的でありました。復讐することが当たり前の時代であります。復讐ということがごく自然に出てくる時代であります。でそういう中で復讐をすることに制限をかけようとする目には目を歯には歯をというのはある意味画期的な言葉であったかもしれません。しかし旧約聖書はそれだけにとどまらず、さらには復讐してはならないという言葉も実はあるわけであります。皆さんはキリスト教というと神を愛し人を愛する、これがキリスト教の信仰の真髄だということを教わってきたのではないかと思います。まあ、よく隣人愛ということを言います。これはイエス・キリストが特に強調した教えではありましたけれども、これも旧約聖書の中にある言葉であります。レビ記19章の18節に、あなたは自分を愛するようにあなたの隣人を愛さなければならないというふうに言われております。しかしこの自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというその言葉の前にどういう言葉があるか皆さんご存知でしょうか。あなたは復讐してはならないという言葉があるんです。復讐してはならないと制限するだけではなくて、むしろその隣人を隣人として扱い、その隣人を愛しなさいというのが旧約聖書に出てくるわけです。それがいつしか忘れられていき、そしてイエス・キリストはそれを人々にもう一度思い起こさせるようにして、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、これより大切な戒めはないと人々に教えたわけであります。復讐が当たり前の時代だから復讐を認めてよいということではないということを聖書は私たちに教えております。隣人を愛しなさい、しかしなかなかこれが難しい。しかし神が私たちに教えるのは復讐してよいということではなくて、復讐してはならない、隣人を愛しなさいということでありました。 今日の創世記4章の中に、カインは誰かが私を殺すに違いないと恐れたときに、神はカインのために印をつけて、もしあなたに誰かが害をなすならば、私はその人に7倍の復讐をするというふうに宣言しました。これは神様が復讐を認めているわけではありません。むしろカインを保護しようとしている、そういう恵みの言葉として語られているわけであります。しかし、この創世記4章の最後、後半の部分を見ていただくと、先ほどちょっと触れましたけれども、カインの子孫にレメクという人物がおります。このレメクという人物は、私は受ける打ち傷のために若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍というふうに言ったわけであります。これは神様がレメクを保護するために言った言葉ではなく、レメクは自分の力を誇示して、カインに対する復讐が7倍ならば、このレメクのための復讐は77倍だ。私はこれほど力を持っているんだぞといった、そういう復讐の言葉であります。ここに私たちの罪の恐ろしさが現れています。神様がカインを保護しようとして言った言葉、それをレメクは自分の力を誇示するために、カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍と言って、神様の言葉を歪めて、自分の都合の良いように言い換えてしまっているということであります。罪の恐ろしさというのは、罪をどんどんどんどん悲惨な状態にしていくだけではなくて、神様の恵みの言葉さえも歪めて、罪人にとって都合の良いように言い換えてしまうというところにあります。神様の恵みを歪めてしまう、ここに私たち罪人の恐ろしさ、自分の悲劇というものを見ておかなければなりません。聖書は私たちがそのような罪人であること、そして私たちはどうかすると自分の都合の良いように、神様の恵みの言葉さえも歪めて、自分の都合の良いように、あるいは復讐を正当化するようにして用いてしまう、そこに私たちの罪の恐ろしさがある。で、私たちはまさにその罪の力の虜になっている、奴隷になっている。私たちは罪を犯したくないというふうに心の片隅で思ったとしても、しかし罪は私たちを強いて罪に走らせる。それほどに罪は強力であり、そして私たちが罪の奴隷として自由ではない、その状態に置かれているというのであります。しかし先ほど、ルターの言葉に触れましたように、大切なことは罪の力の恐ろしさにただ恐れるだけではありません。その罪の力に打ち勝つ大いなる力を持って私たちを救ってくださろうという神様の恵みの御心があるということであります。私たちをただ悲惨な状態に置く、あるいは罰を与えるということで終わるのではなくて、罪を犯したカインをなお保護しようとする神様の恵み、私たちも同じようにその神様の恵みを受けている、そして永遠の命へと導こうとしているということであります。先ほどは新約聖書からヨハネによる福音書の3章の16節をお読みいたしました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるというふうにありました。その言葉を用いて私たちに当てはめて言うならば、こういうふうに言うことができるかと思います。神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに私たちを愛してくださったのです。一人子を信じる私たちが一人も滅びないで永遠の命を得るためです。私たちはイエス・キリストの名による洗礼を受けました。それはイエス・キリストの永遠の命に預かるものとして今生かされているということであります。またイエス・キリストの名による洗礼を受けたということは、神が印を受けたように、私たちもまた神の所有であるということ、 神様の保護のもとにあるという印を受けたということであります。洗礼そのものが私たちの救いになるわけではありませんが、神様が私たちを守ってくださる、それを示す印であり、それを保証するものとして洗礼というものがあります。この後私たちは聖餐式に預かります。この聖餐式も同じであります。イエス・キリストが十字架にかかわられたその出来事を思い起こす聖餐式であります。聖餐式の中でイエス・キリストは弟子たちにパンを配るとき、これは私の体である、そしてブドウ酒を、まあ、私たちはブドウ酒ではなくてブドウジュースを使いますけれども、まあ、同じ赤というところに意味があるわけです。この杯は私の血による新しい契約である。この聖餐のパンとブドウ酒は十字架にかかられたイエス・キリストを思い起こさせるものであります。それは単に私たちの記憶を呼び起こす、あるいは記憶を植え付けるというのではなくて、私たちは十字架で命を捧げてくださったイエス・キリストと一つとされている、洗礼によってイエス・キリストに結ばれ、そしてそのことを確かめるために、確認するためにこの聖餐に預かり、ああ私は確かにイエス・キリストの所有である、私はイエス・キリストと共に生きている、そのことを確認するためにとても大切な儀式が聖餐ということであります。ですからこれは洗礼を受けた人に与えられているものであります。イエス・キリストに結ばれているというこの信仰をなくしてこれを受けてはならないということがキリスト教会の中で言われ続けてきた理由であります。単なる食事ではありません。パンを食べることによって、杯をいただくことによって、キリストの十字架の体が私の中に生きている、そして私はこのキリストと共に生き、キリストの永遠の命にすでに生かされているものとなっている、それを確認する、そういう大切な式がこの聖餐式であります。神様はこういう恵みを私たちに与えようとしてイエス・キリストをお使わしくださいました。私たちはその神様に向かって、神様あなたがどこにおられますかというふうに尋ねたとします。その時神様は決してカインのように私はあなたの番人ではないとは言いません。私はいつもあなたと共に、どこにいようとも私はあなたから離れない、こういうふうに言って私たちと共にいてくださる方であります。確かに私たちは罪人でありますけれども、罪人であるからといって見放す神ではありませんでした。神様は恵みを持って私たちをしっかりと見て、そして私のもとへ帰ってきなさいと常に招きの言葉を投げかけ、そして探し出し、そして懐に抱いて一緒に神の御国へ行こうと言って神の御国への旅を続けてくださるのであります。この神と共にあることを共に感謝をして、この後の聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより、5月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは罪を犯し、あなたの作られたすべてのものを台無しにしてしまいました。あなたとの関係も壊してしまい、あなたに正しく応答することのできない人間になってしまいました。それだけではなく、お互いが響き合う良い関係として作られた私たち人間同士が互いに妬み、憎しみ合い、殺し合うような関係にまで落ちてしまいました。あなたが作ってくださった全ての被造物に対しても、私たちはあなたの御心に従って正しく管理することをせず、自分の私利私欲のために搾取することの多いものであることを改めて思い起こします。私たちのなすすべてのことはあなたに対して罪を犯しており、あなたの恵み深い良き技を台無しにするものであることを改めて教えられております。 かしあなたが聖書を通して私たちに教えることは、私たちの罪の恐ろしさ、罪の大きさ、その強さだけではありません。むしろそれ以上に、あなたの大いなる力によって、その罪の力に打ち勝って私たちを罪の力から自由にし、そしてあなたのもとへと導いてくださることを示してくださっております。どうぞ私たちが自分の罪の恐ろしさ、罪深さを知るとともに、その罪の力から自由を与えられて、あなたのもとに今あることを悟らせ、あなたのもとにあることを喜びとし、そしてまたこれからもあなたのもとにいることを心から願って歩むことができますように導いてください。ここに集ってやります一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まります一週間の歩みが、まことにあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝し、またあなたに祈りを捧げて歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。その一週間の間、どうぞ私たちがあなたに心を向けながら、良き備えをしつつ、来週の日曜日、私たちが教会に来ることができるように導いてください。どうか全世界で嘆き苦しんでいる多くの人々がおります。どうぞその一人一人にあなたが慰め、力を与え、またその痛みを取り去り、その傷を癒してくださいますよう心からお願いいたします。どうぞ罪にとらわれることなく、かえってその罪から自由になって、あなたの恵みのもとに生きることができますように導いてください。そのようにして私たちの間に平和を築いてくださいますよう心からお願いいたします。この時、全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにある、置かれているその時、その土地、その土地において力強くあなたの福音を語ることができますように、またその福音を受け入れることができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。